これから林王国攻撃カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、調校すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生。
体の動きの仕組みとその障害、そして効果的な介助の仕方というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科の対馬仁先生です。
こんばんは、対馬仁です。
そして今週のアシスタントは則田康代さんです。
はい、皆さんこんばんは、則田康代です。
先生、今日は体の動き、仕組み、障害、介助、非常に、今風なお題を頂戴しましたけれども、まずはどこら辺からお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、まず最終的には人をどう介助したらいいかっていうところにつなげる意味で、まず体が、人間の体がどうやってうまく動いてるかと、その仕組みをこう押さえた上で効果的な介助というような形で話を進めさせていただければと思います。
はい、では先生、まず質問といいますか、はい、私、そもそもよく分かってないんですけど、人が体を動かす仕組みっていうのはどういうふうになってるんでしょう。
そうですね、まず、皆さんよくご承知のように、何か動こうとか何かしようと思うのは全部脳がコントロールしてますので、そこから発信された指令が伝わって、最終的に筋肉が縮んで、それで運動が起こると、そういうようなことになっておりますけれども、はい、その過程においてやっぱりいろいろな良い動きをするための仕組みが、いろんな仕掛けがあると、いうふうなことだと思います。
はい、これは脳が、その都度その都度体の筋肉、特定の筋肉に対して動けとか縮まれとか、そんな命令を出すんでしょうか。
はい、そうですね、そもそも人間はそこまで細かいことは指令を意識しては発信していませんよね。何かしたいと思うと、それだけでいいわけですけれども、でその意思というふうなものを受けた形で、体の隅々まで、指令が行き渡るというふうなところには、やはり脳の中でのいろんな仕掛けがあるというふうなことだと思いますけれども、
よく我々の日常生活の中でですね、思わず手が出ちゃったとかですね、そういう思わず動きっていうのはあると思うんですけど、これも脳が勝手に命令するんですか。
そうですね、脳もいろいろこう階層性を持っていますので、部分部分といいましょうか、文字分があるといいましょうか、
脳の中でもそれぞれ分かれてる。
そうですね、で例えばその転んだ時に思わず手が出て、ちゃんと頭を打たないようにするとか、そういったことも含めてですね、全ては最終的にはそこで脳でコントロールしているというふうに理解していただいていいと思いますけれども、
あとその例えばですね、訓練された動きってありますでしょ、ピアニストがピアノの鍵盤を、ものすごい目にも止まらない速さで指を動かすとかですね、あとスポーツでいくと剣道をやってる方がこう、本当に全然見えませんよね、剣の動きはね、ああいうのもその人間の脳が急いでやらせてるわけですね。
それは今訓練とおっしゃいましたけれども、そういうふうに訓練によって学習された動きとして、必要なプログラムとして、脳の一あるところにこう収まっていると。でそれがその必要に応じた時にそのプログラムがバッとこう出てくるというふうなことだと思いますけれども、
本来のその意図的な動きとまた別の回路みたいな感じですか。
そうですね、
そしてこの、意思で動かす筋肉なんですけど、これは構造的にはどうなんでしょう、うまい具合にできてるものなんですか。
そうですね、筋 肉はまあ、勝手に縮むわけがございませんので、はい、その脳からの指令を受けた形で、筋肉が縮みますが、それを伝えているのが神経というようなことになりますが、
はい、
でこれがうまく動いていくためには一方通行ではうまくいきませんので、
はい、
動けという指令が筋肉に伝わっていくと同時にですね、それがうまく動いているかどうかというふうなことが、うん、脳に逆に信号として戻っていく、これは感覚の神経で、戻っていって、いわゆるフィードバックがかかっているというふうなことで、動けっていう命令とうまく動いてるよっていうのはワンセットで、逐次動きがコントロールされているというようなことですね。
例えば朝目覚ましをもう寝ながら止める動きっていうのはそういう手の感覚で目覚ましを探し当ててさらに感覚でボタンを探し当てて押すという、
そうですね、
非常にオートマチックな動きになってますけども、
はい、まあ、目覚ましをこう止めているのは気がつかないで止めていることが多いかと思いますけれども
また寝てますね、
はい、
これはまあ、どっちにしろ自分の意思で止めてるわけですから、
はい、
まあ、これはこれでコントロールされた動きということになるんでしょうけど、
そうですね、
実際そのコントロールされない動きとかっていうのもあるんですか？
まあ、いろいろな病気を考えれば医師とは無関係に体が勝手に動いてしまうというのはね、うん、そういったこともございますけれども、
うん、
で、まあ、正常な動きを見た場合にはですね、必ずその感覚からのフィードバックがかかっていますの でそれが意識しているかどうかはまた別の話でですね、うん、で例えば目をつぶっても反対の右手で左の耳たぶをつかむとかですね、
うん、
できるだけ早くつかむってなことをこう、うん、指示されてもうまくできるっていうのは、
はい、
目つぶっても分かるじゃないですか、耳たぶ
がどこにあるか、ね、自分の耳はね、
それはどうして分かるのかっていうと、うん、全部感覚がなせる技 で感覚といっても皮膚だけじゃなくて関節とか筋肉にもセンサーがありますの
そうですか
そこからの信号がうまくこう調節しながら、
うん、
で目つぶってても自分 の耳たぶまで正確に、
うん、
でタイミングよく指を開いてタイミングよく耳を閉じると、うん、いうようなことができるということですね、うん、
こういうその動きの他にもですね、
はい、
意識しないで、まあ、自分で動かしてるっていう意識がないままに動かしているものもあるんでしょうか？
そうですね、いい例が物をこう手を伸ばして取ろうとすると、
うん、
でそれを掴むというふうな動きを想定していただければ、まあ、手を伸ばして掴むということだけは意識しますけれども、その時に根元できちっと体の芯に手をくっつけておくと言いましょうか、
うん、
腕伸ばした腕が肩のところでしっかり固定されておく必要がありますよね、
うんうん、
まあ、それも手を伸ばす本人にとっては何か取ろうと思うだけであって、うん、で指の先の筋肉を、まあ、縮んでそれが指が動くわけですけれども、その時には同時に肩の根元の方で肩甲骨そこをしっかりこう固定しておくと、うん、いうふうなことが行われているわけですね。
一義名みたいな感じ
ですね。はい、そうですね、うん、
ということで、整理しますと、運動うまく体を動かすためには、まあ、骨筋肉関節やら、脳とその筋肉との命令系統やらいろいろと複雑な動きが、
そういうことですね、
脳の中でコントロールされているということでしょうか、はいはい、体全体として。
そうですね、
うん、ということはこの体がうまく動けない状態の原因っていうのはそこら辺に問題がある。
そうですね、ですのでいろんな原因があって体が動かなくなるわけですけれども、
はい、
それを一つ一つ正確にやっぱりこう捉えた形で、その動かない実態をこう見つめておかないと、ちょっと見当外れなことで後の対応しかねないということが起こります、例えば 無意識に起こる動きと例としてその姿勢を調節する反応っていうのがあるんですけれども、はい、例えば、うん、歩こうとするときに必ず人間はあの片足ずつ前に出して歩いてますけれども、そうですね、で足を一本出すためには、うん、あ残している足の方にちゃんと重心を移動しないと うまくいきませんよね。
あ、はい、
でそれはあんまり人間は意識してないんですよね、うん、歩こうと思うだけで、
ええ、
自然に重心が、例えば右の足から一歩出そうとしたら左の方に重心が移動して、
うん、
で足の裏だけで体を支えてますから、
うん、
その足の裏の面積のところにちゃんと重心が落ちるように、両方で立ってるときは両方の足の真ん中に重心をしてますけど、
はい、
一歩出すためには、うん、残した方の足の面積の上に、ま、そこに中心に重心が移動するように、
うん、
若干左に重心を移動しないとダメなわけですよね。
あ、酔っ払ってる人の動き方ってよくわかりますねそこら辺は。
ですので、まあ、そういったことをこう自動的に調節してるんですけれども、
うん
そこがうまくいかないと足が一歩出なくなるんですよね、
うんうんうん、
ですので、まあ、そういった病気もあるんですけども、
はい、
典型的な病気としてはパーキンソン病とかいう病気、
よく名前だけ聞きますね、
そういったの人たちはこう足をなかなかこう小刻みに動きになったりとか、
うん、
歩き出しの一歩が出ないとかですね、
うん
まあ、そういったことが症状が出てきますけども、
うん
まあ、そういった人たちには逆にその最初の一歩出すためにはまず最初にその右を出すんだったら左にちょっと重心を移動しますよとか、
うん
うん、それがうまく自分できなかったらそこを少し解除してあげる、
うん、
すると楽に一歩出る、
うん、
で歩き出しが一歩出ればあとはスムーズにいくっていうようなこともありますんでね、
うん
うんまあ、そういうふうな人に対してそういう理解がないまま歩きなさいとか、
うん、
前から引っ張ったりとか
頑張れと
言ってもうまくないわけですよね、まあ、そういったことがいい例だと思いますけども、
うん、ということは、まあそういう、伝達系、
はい、
脳から筋肉に対する伝達系がうまく働かない場合もあるし、それから本当に何て言いますか、いわゆる怪我、
はい、
筋肉とか骨とか関節とか
の、ね、その場合もありますからね。その場合は逆にそういう伝達系といいましょうか、姿勢のことばっかりやってもダメですから、
うん、
純粋に関節がうまく動くようにとか、
うん
力をつけるようにとか、
うん、
いうふうなことに主力を置いた対応が必要になってくるということですよね、
うん、ここら辺はやはり訓練といいますか、何でしたっけ、リハビリテーション、
はい、リハビリテーションといいましょうか、はい、
それでもってその動けるその範囲とか、
はい、
大きさとかを、
はい、
だんだんこう良くしていくということなんでしょうか、
はい、そうですね。例えばその関節の動きが悪いような場合、例を挙げれば骨折をして、
うん
その骨のくっつきをうまくして、でそれは整形科の先生が担当して、手術したりしますけども、
うん、
その後うまく薬がくっついた後にですね、その関節がうまく元のように動くようにするとか、うん、あとは力が骨がくっつくためにはある程度安静にしてなきゃダメですから、
そうですね、
でその間どうしても安静にしてますと、関節の動きは悪くなりますし、
は
あ筋肉も弱ってきますので、うんでそれを骨がくっつくと同様にですね、同時進行で、まあ、動きがある程度良くなるような形で、動かしたり自分で筋肉をトレーニングするような方法を、
うん、
指導したりとか、
うん、
いうようなことが中心になりますね、
うん、ここら辺はまたそのリハビリテーション専門の、
はい、
指導の方がやってくださる、
はい、そうですね、
ということですね、
はい、ですのでこの骨が折れたあるいは関節が動きが悪いというような場合の対応の仕方と、それから先ほど言ったようにパーキンソンの病のようなの姿勢 このコントロールがうまくいかない場合での、
うん、
体の不自由さと、
うん、
そういったことはちょっと性質が違うので、
うん
まあ、そういったところを十分 理解した上で対応をしていくことが、まあ、理想的でしょうということですね。
リンゴ王国強欲カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科対馬仁先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、それではですね、まあ、体が動かなくなる、あるいは動けなくなった人の体を、動かしてあげるといいますか、動かすのを助けてあげるということで、介助のお話をしていただきたいんですけども、
はい、
まずその、介助で一番大事な点といいますか、まあ、入り口の部分で大事な点というのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、まず先ほども言いましたような動けない原因をよく理解しておくってことが大切だと思います。
はい、
でその原因にこう合った介助ができれば一番介助する側も介助される側も、まあ、負担が軽減されると、楽に動けるというふうなことになると。
例えばその、さっきおっしゃったその、脳からの伝達系の、まあ、障害と、
はい、
それから体、筋肉骨の障害とではやはりその介助の仕方というのは変わってくるわけですね。
はい、まあ、基本的なところでは同じ部分もあるかと思いますけれども、うん、一番違うところは、先ほどもちょっと言ったような無意識のうちに行われているような体をこうコントロールするシステムといいましょうか、仕組みといいましょうか、まあ、そういったところが特に脳の障害があるような場合はですね、脳に原因があって体の動きが悪くなっているような場合はそういうふうな配慮があれば楽に介助ができるというような例が、あるというようなことですね。
例えばその脳卒中ですとか、
はい、
といった場合はどうなんでしょう。
脳卒中の場合片側右なら右、左なら左の手足が不自由になりますけれどもの手足が動かないというだけじゃなくて、まあ一つは体の突っ張りが大きくなってくるとか、はい、いうことがあります。でそれも頑張れば頑張るほどそのむしろその突っ張りが強くなってしまうということがありますので、うん、一生懸命本人は努力してもがいてはいるんだけれども、はい、なかなかうまく動けないということがありますので、まあ、そういった時に解除するコツといいましょうか、そういったことをあるかというふうなことなんですけども、うん、その時に、まあ、注意していただきたいのはまず体をこう例えば起きるというふうな動作を見た場合にもですね、
はい、
まっすぐこう起きようとするということは本人にとっても負担ですし介助する側もかなりいい力も必要になってくるかと思いますので、うん、その時にその人間というのは必ず直線的な動きよりは、うん、体をこう回旋させる、ねじるというか、うん、まあ、そういうふうな形で、動きをしていることが多いですの で、うん、で起きるにしてもまっすぐ起きるよりは体をこう回旋させるように、しながら起き上がられるといいというようなことがありますね。
うん、
でその時に頑張りすぎると麻痺している方が突っ張ってしまいますのであまり頑張りすぎさせないというようなところもあるかと思いますね。
うん、確かにまっすぐ起きる私腰がちょっと爆弾抱えてるような状態なんですけど、ま、はい、っすぐ起きると非常に腰に対して不安がありますね。
はい、
やっぱりこうどっかにねじって起きた方が楽だっていうのはそこら辺にあるわけですね。
はい、
じゃあその脳卒中などで不自由になった方を起こす場合もまっすぐ起こしてじゃあやっぱり本人にとって負担になると。
そうですね、起きにくいですし、
うん、
であと体をねじって起き上がるにしても半分麻痺してますのでうまくいきませんが、はい、その時のコツとしては、麻痺してる方の肩ですね、
うん、
肩がうまくこう回るような 方向にですね、手伝ってあげるというようなことですね。であとはできるだけ足がこう垂らせるような形ですね、ベッドとかなことで、
はい、
起きるような方法の方がいいですね。畳の上、あるいは布団、和式の布団の上で、そのまま起こして、例えば男性であればあぐら座りさせるとか、女性であれば横座りさせるとか、そういうよりは足がこう、下に下ろせるような、そういうベッドの座り方に持っていくような起き上がり方がいいかと思います。
その方がずっと立ち上がりやすい、
そうですね。
つまりは起こすときにその起きつつ足がベッドの外に出るような形ですか。
はい、そうですね、はい。
あとその、解除のですね、
はい、
いい解除と、
はい、
そうじゃない解除と、
はい、
あると思うんですけれども、
はい、
良い解除の基本っていうのはどこら辺なんでしょうか。
そうですね、やはりあまり手を貸しすぎないというようなところが、肝心だと思いますね。
なんかこうとても見てられなくて、はい、思わず手出してしまいそうなんですけど、
どうしても急いでる時とか、ああいう時はもう全部やってあげてしまうっていうようなことがありますけども、なかなか難しいことかもしれませんけれども、少し自分でできる分は自分で、やっていただいて、で足りない分を補うというようなところが一番、望ましい解除かなというふうに考えています。そのことで動作が自分でできたというふうな、その達成感を味わえるような、そういったところがポイントなんですけども、
やってもらってるんじゃなくて自分でやったと思えるような、
はい、でそのことで例えば潜在能力としてあったものが 100% 全部解除してあげてると、なかなか引き出せませんけれども、少しずつ自分で、やれる分をやることによって、でそういった潜在している能力としての動作がだんだんできるようになってくるっていうのは、回復をこう目指しているっていうようなことを念頭に置くんであれば、やはり手を貸しすぎないで自分のできる分はやっていただいて、足りない分を解除するというようなところが基本になるかと思いますね。
そうすると解除する人もやっぱりその解除される側の人、障害を持った人に対してある程度その観察眼がないといけないですね。
そうですね、はい、ですから解除するにあたっての目の付けどころなんですけども、まずどれだけ動けるかっていうのところをチェックすることがいいかと思いますね、
はい、
でその時の目の付くところなんですけど、まずは頭の動きですね。頭がどれだけ動くか、例えば寝てる方が右見て左見てとか首を回せますかっていうようなことで、それがある程度できれば、かなり自分で、自分の体をこうコントロールする潜在能力は、あるなと、ゼロではないなというふうなところで、
はい、
ですので、体の動きが必ずこの頭の動きがリードしますので、起きるにしても頭が動かないと起きられませんから、まず回せるかで、もし枕から頭がこう離せるぐらいこう持ち上げられればですね、かなり起き上がられる能力はあるなと思えばいいですね。であと言葉がけとか合図とかですね、そういったものも必要かと思いますけども、ただ頑張ってとかいうよりには、そのうまく動けるようなリードの仕方ですね、例えば顔を口に向けてとか、頭を上げてとか、反対の手を伸ばしてとかですね、そういうふうな動きをこうリードするような合図の仕方といいましょうか、掛け声の仕方、それも重要かなと思いますね。
あとすごいねって、前より良くなったんじゃないとかっていう励ましは、
励ましももちろんそうですね、いいですか、はい、いいですね。
その ある程度そういう、まあ障害を持った方を、まあ、よいしょっていう言葉はよくないんですけど、はい、こうなんとなくこう励ますっていうか、
はい、
煽ってあげるとか、はい、いうもののほかにですね、もう一つはその言葉遊びじゃないんですけど、そういう方を、持ち上げるその動作が必要になることがあると思うんですよ。
はいはい、そうですね、必ず例えば、寝てる人を起こしてその、ポータブルの便器に乗せるとかですね、はい、まあ、そういったこともあるかと思いますし、車椅子に乗せるとか、うんうん、そういったこともあるかと思いますが、まあ、自分である程度立ったり、足をでもう体重が支えられるっていうようなことがあれば、まあ、それを利用しながら行けばいいわけですが、
はい、
まあ、それも叶わないとか、あるいはまだそういう時期ではないという場合はどうしても抱えなきゃならないことがありますが、うんうん、まあ、その時の、まあ、ポイントといいましょうか、まず体を密着させて、うん、自分の体に引き寄せて、その人をですね、うん、十分密着させて引き寄せるってことがポイントですね、
はい、
で離れるとその分だけ重みがテコの原理じゃないですけどもね、体が離れるとそれだけ負担がきますから、まず自分の体に密着させるということと、
はい、
それからそういうふうに持っていくにしても自分の体重をうまく使えば、例えば起こすにしても、うん、体を密着させて自分が倒れるようにすれば自分の体重がそのまま利用できますので、
持ち上げるんじゃなくて自分の方に引っ張り込むみたいな、
まあ、そうですね、そしてあとどうしても重力にと喧嘩しながら立ち上がるっていうようなことは自分の体重プラス相手の体重もありますの で、
はい、
でその時もまっすぐこう持ち上げる、まあ、エレベーター方式、リフト方式って言いましょうか、うん、そのままこう垂直に持ち上げるんではなくて、うん、ある程度体をこう回旋しながら回しながらですね、
はい、
右に振って、膝の上に乗っけるとか、
うん、
で体にそのねじり戻してまた立つとかっていう風なこの螺旋的な動きがですね、うん、あると直線的にこうエレベーター的に上げるよりは楽に持ち上げられるということですね。
引っこ抜くような動作はやったらダメだと、
あんまり、腰とかの負担考えますとあれですね、
その腰の負担でですね、うん、結構その介護施設の方とか、腰痛に悩む方多いって聞くんですけど、
はいはい、
これはやっぱりその重いものを持ち上げることによる職業病ですかね。
そうですね、はい、で、まあ、どうしても持ち上げなきゃならないことがそういう場合の方が多いと思いますけども、まあ、そういったことをこう予防するっていうような備えがやっぱり必要かと思いますね、
はい、
で、まあ、腰を痛めないための留意点としては、まずそのあ関節の動きをですね、うん、確保するというようなこと、それからですね、ま、力をですね、うん、保つというようなこと、まあ、そういったことも必要ですけれども、まあ、自分の体重をうまく活用したりとか、
うん、
先ほど言ったような螺旋状の動きを、ね、活用するとかですね、
はい、
まあ、そういったことですね、
斜めの動きというんですかね、
そうですね、
うん、
そしてあとは無理な姿勢を取らないとか、
うん、
まあ、普段動きに参加してないような関節にですね、
うん、
動きを与えていくようだ、
うん、
まあ、そういったことが予防策としてですね、
うん、
まあ、有効かと思いますね、
うん、私前腰痛めた時にですね、前かがみになって物を拾おうとした時にやったことがあるんですが、
はい、
やっぱりこの前かがみっていうのも腰に負担がかかりますでしょ。
そうですね、で、できるだけかがんで持ち上げるというよりは、
うん、
体をまっすぐしたまま、
うん、
膝を折ってって言いましょうか、相撲でいう損拠と言いましょうか、まあ、そういうふうな姿勢に腰を落として、で足はちょっと足を開くような形にすると、内股の筋肉も、
うん、
持 持ち上げに参加できますので、そういう形で足の力で持ち上げるというふうなことがいいかと思いますね。
あの相撲の尊敬の形っていうのはそれなりにじゃあ理にかなってるんですね。
そうですね、
重いものを持ち上げるときはあの形を思い出してと、
はいはい、
あと、介助とか介護とか関係なしにもですね、その腰を痛めないための、
はい、
要点というのはどういうところがありますか。
はい、そうですね、まず自分の体を考えた場合にですね、普段から、体のしなやかさを保つとかですね、自分のですね、
はいはい、
そういったことは必要かと思います、
うん、
それから先ほども言ったような自分の体重をうまく活用するとか、うん、直線的じゃなくて螺旋状の動きをするとかですね、うん、そういったことと、あとは膝ではなくてその腰ではなくて膝をですね、
うん、
うまく使うとかですね、
うんうん、
そういったことを配慮すればいいんじゃないかと思いますね。
あと急に動くっていうのもあんまり良くないでしょうね。
そうですね、
うん、やっぱり自分の体にこれから動くぞみたいにして教えて動かないと、
はい、
やっぱり腰って一旦来るとなかなか治りませんからね、
はい、リンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科の津島仁先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
近藤先生、お年寄り、お年寄りに限らないかもしれませんけど、転倒予防と転ばぬ先の杖といいますか、
はい、
転んだら怪我をしますよというお話なんですけれども、実際に転んで怪我をするっていうのはやっぱりお年寄り多いんですかね。
そうですね、これが非常に今問題になってますしね、いかにその転ばないようにするかっていうことが大きな課題になってます。というのも、転んで怪我をしなければそれはそれでいいんでしょうけども、うんうん、転ぶと必ずお年寄りの場合怪我、骨折するっていうようなことが、はい、ついてまいりますので、こういったところが高齢化社会の現在の大きな課題になっているというようなことですね。
子供なんかもよく転びますけども意外に怪我しませんよ ね、
そうです
ね、すりむく程度で ね、
そうですね、階段から落ちたとしてもね、
うん、
大丈夫な場合の方が多いですよ ね、
そうですね。
毎日出ない場合もありますけれども、
はい、やっぱりこれはお年寄りの方も、背も幼児よりも高くなるっていうのもあるんでしょうけども、はい、やっぱりその骨折しやすくなるっていうのもあるんですかね。
はい、やっぱり骨自体もですね、脆くなりますからね、骨粗鬆症と言われますけれども、はい、特に女性の場合がね、その骨粗鬆症多いというふうなことを言われてますね。
日本と欧米とで違いはあるんですか。
これはデータによりますと、欧米ではだいたい30-40% ぐらいの転倒の発生率と言われてますね、うん、日本では10%-20% というふうなことでありましたけれども、うん、最近ではもっと増えてるかもしれませんね、
うん、
で、健康状態とか生活環境とか、そういったものも影響因子としてありますので、うん、いずれにしようその年を取っていく加齢といいましょうか、それが転倒のリスクがこう増えていくというふうなことが言えるかと思いますね、
うんうん、家の中で転ぶと、
意外とうちの中で転んで、怪我してるって場合が多いと言われてますね。で、施設の中でも意外と居室であるとか
自分の部屋とか、
あとは食堂であるとか、
はい、
そういったところが多いと言います、うん、あと農村地帯では屋外の平らな、道で転んでるっていうようなことがですね、多いというふうなことが言われたりしてますね。
平らなところで転ぶっていうのは、
はい、
スキーなんかでもちょっとこう上達し始めるとですね、 あの斜面で転ばないで平地でこけるというのはたまにあるんですけど、それと似たようなもんですかね。
そうですね、まあこれはいろんな原因があるかと思いますけども、まあ必ずしもこう道がデコボコであるとか、うんうん、そういったことだけではないっていうようなことですね、
はい、ということはご本人が例えばめまいがしたとか、はい、つっかかったとかっていうことになるんですか、
う
ん、
そういったこともあるんじゃないでしょうかね。うん、
となるとやはり自分で気をつけるしかないんですけど、四六時中気をつけておくっていうのもなかなか難しいですよね。
そうですね、まあ転倒する原因として、まあ、多いのがつまずいたとか滑ったとか、うん、足がふらついたとかですね、うん、まあ、ありますけども、原因見ますとその本人のが持ってる原因、要因から生ずる場合と、うん、まあ、環境的な要因ですね、うん、外の要因といいましょうか、
はい、
そこからできる場合があります、うん、本人が持ってる要因としては例えばまあ、体が力がないとかですね、うん、まあ、あとその先ほどちょっと言ったような、障害があって、うまく歩けないとか、そういったことであるとか、あとはめまいがするとか、まあ、そういったことも含めて、あと薬の影響なんかもありますので、それから外の要因としては滑りやすい状況があった、うん、絨毯が滑ったとかですね、うん、あとちょっと足がつかかったとか、うん、目の粗い絨毯だったりとかですね、うん、まあ、そういった、あるいはちょっと明るいところからこうちょっと暗い廊下に出るところとか、ちょっとした段差があったとかですね、うん、まあ、そういった外の要因と、うん、まあ、そういったことがありますので、まあ、一概に言えないかと思いますが、含めて、どちらも含めてですね、予防っていうようなことを考えたときには注意する点になるかと思いますね。
そうですね、家の中でこうやって足を膝まで、膝をその上げて歩くなんてことはまずないですもんね。普通ギリギリの高さで歩いてますよね。で、まあそういうその外的要因をなくすっていうのが介護保険でいう家の改造とかっていう部分なんですね。
そういうことですね。
段差なくしたりとかね。この転倒が、まあ怪我をするっていうのでも悪影響があるんですけども、転ぶということ自体がそのご本人の生活に悪影響を及ぼすっていう事例、まあ、事例というか流れってのはあるんでしょうか。
そうですね、転倒が必ずしもその怪我に 100% 通じるってことはないかと思いますので、ただしでも転んで、痛い思いをすると、うん、ちょっと臆病になって、少し、今までできた自信もなくなってですね、うん、やったことをこう行動を控えるようになったりすると
怖いっていう思いになってますね、
は
い、
するとだんだんだんだん活動が減って、うん、そのことによって体力、まあ、力が衰えていくと、まあ自然な加齢ですね、年をとって機能が能力が低下するだけじゃなくて、今までやってた活動が半分ぐらいになっちゃうと、
うん
うん、それに輪をかけてですね、自然なその低下に輪をかけて、能力が低下していくっていうようなことがありますから、まあ、それでこう悪循環になっていくんですよね。
そうですよね、
動かないから力がなくなって、うん、力がなくなったから支えきれなくて転びやすくなって、うん、で転ぶし、だから怖いから動かない、動かないからますます低下するってことになりますので、
うん、
まあ、そういった悪循環がありますので、まあ、それをいかにこう食い止めるかっていうようなところがポイントになりますね、
うん、あとその先ほど先生おっしゃったお薬を、
はい、
飲んでる時に、
はい、
まあ、めまいとかが起きたりするわけですね、
はい、
どういう薬は気をつけた方がいいですか。
そうですね、血圧をコントロールされている場合 の、 その薬であるとか、 あとはおしっこがね、うん、利尿剤ってありますね、
はい、
のものであるとか、あと、まあ、もちろん睡眠剤とかですね、うん、まあ、そういったものもあるかと思いますが、うん、まあ、一 一概には言いませんけれども、そういったお薬の影響で、うん、転びやすい環境というのは起こりうるというのことが考えておく必要があるということですね、うん、
やっぱりその年を取ってきますと、どうしても高血圧で、血圧の薬飲んでらっしゃる方っていうのも多くなりますもんね。
そうですね、うん、ですからそれだけが原因ってことはないと思いますけれども、うん、まあ、一つの要因としてそういったこともあるというふうなことですね、うんうん、
じゃあこの転ぶということを、まあ、予防するための転ばぬ先の杖としてはどういうものがありますか、はい、
ですからまずその、周りとして見た場合にはですね、うん、ご本人と周りの問題があるかと思いますが、周りの、まあ、家族を含めて、注意すればいいのは、どれだけ転びやすい状況条件が揃っているのかと、うん、転びやすいその危険度といいましょうか、はい、それをこう、把握しておくことが必要だと思います、
うん、
で例えば家族にしろ、例えば施設にいる人をこうケアしている人たちの立場からしても、どれぐらいその転びやすいのかっていうそのリスクですね、うん、ハイリスクかどうかというふうなところをこうチェックしておければ、でよりきめ細やかな対応が可能かと思いますね、うん、まあ、そういった場合で、見ていく上でそのいろんな先ほど言った転倒の要因でありますね、
うん、
まあ、その辺にこう合わせた形で、見ていけばいいんですが、まず過去に転んだ経験があるとか、
うん、
ですので1年に2回以上転んだ経験があるとかですね、
はい、
さっき言ったようなめまいがあったりとか、うん、力がないとか、まあ、そういった要因がこうあるというようなことは、うん、まずその転びやすい人ですよっていうような、うん、ことで対応をまず考えておく必要があるかと思いますね、
うん、まあ、特に弘前の場合、まあ、弘前だけに限らず北国っていうのは冬はその気象的な条件で転びやすいっていうのもあって本当に困りますもんね。
はい、そうですね、
うん、あとその怖い怖いと思って動きを自分で制限しちゃうっていうのもさらにそのリスクが高まるっていうことなので、はい、そこら辺はどうなんでしょう。
そうですね、ですからまあそのさっき言った悪循環を断ち切る意味で、
うん、
一つは力をつけて、うん、その自信を取り戻していただくと。
力というのは筋力ということ
、筋力ですね、あ、まあ、そういったことが大切かもしれませんね、
うん、
であと力だけじゃなくてバランスを取る能力であるとか、うん、あとは、毎日こうバランスを失った時にこう、うまく対応できるような、うん、体のしなやかさを保つとかですね、うん、まあ、そういったことがポイントになると思いますね、
うん、まあ、筋力トレーニングしてもちゃんとご飯を食べてないと そこの筋肉がつく余裕もないかもしれませんけどね。
そういった面では栄養の面もですね、大切になる、
ね、バランスですね、うん、あとその、聞いた話によると女優の森光子さんが、
はい、
毎日ストレッチ100回とかっていうの、
はい、
ストレッチでしたっけ、スクワットでしたっけ、なんかすごいなと思って、うん、
ストレッチです
ね、ストレッチですか、はい、うん、いや80いくつですよね、はい、方もね、素晴らしいですよね。やっぱり人間年を取っても運動は欠かさない
と、ね、よく努力されてるんだと思いますね、うん、方は。
でその、筋力を、まあ、つけるといいますか維持するための運動なんですけど、
はい、
これはすぐに筋力がつくようなものってあります？
なかなかそれがですね難しくてですね、楽して力をつけようということはみんな考えることなんですけれどもねこれは力つけるには運動するしかないんですよね。でもやみくもにやればいいかっていうとそうでもないですので、まあやり方に注意して、
はい、
で効果が現れるには少なくとも、まあ2、3週間は、うん、必要だと、で長くやれば続けていくことが肝心というようなことですね。
日常生活の中に取り入れるということですかね。そうですね、うん、 これは例えばですね、こういう人はこういう運動やっちゃいけないっていうのはあるもんなんでしょうか。
そうですね、例えば、心臓が悪かったりとかですね、うんうん、まあ、そういった場合もあるんじゃないですか。でその人たちに対して横転びやすいからじゃあ運動は多感人かっていうと、うん、それも限度がありますので、うん、まあ、もちろん心臓が悪くても運動はすべきだっていうような感じになって考え方になってきてますけどもね、うん、ですから、まあ、やり方が問題だと思いますけどもね、うん、で、まあ、力をつけていくというの原則としては、うん、まずその日頃の運動をやっている負荷よりもちょっと多めのことをやらないと力をついていかない、うん、まあ、維持するという意味ではですね、それほど多くする必要はないかもしれませんけれども、まあ維持をベースにしてそこから少しずつこうアップさせていこうと思ったら、少しでもいいから前の状況よりもちょっと強い負荷を上げていくというふうなことが原則になってきますね。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあ、いかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科の対馬仁先生に体の動きの仕組みとその障害、そして効果的な介助の仕方というお話をしていただきました。アシスタントは乗田康代さんでした。このトレーニング、頑張りすぎないこととかかりつけのお医者さんによく相談してというのが、大事だそうですよ。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国古玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Tells his fairy tale of paradise.